おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
日本映画史の構想を語っております。逆襲に転じた東宝、それでもなおスターシステム、これを絶対にやめようとしない東映、そのがっぷり四つがあったわけでありますけれども、ゆっくりと東宝が東映を押していくわけでありますね。戦後が40年始まって50年、そして60年代に入ります。60年代に入りますと東宝の逆襲、いよいよ腰を据えて凄まじいものとなります。砂利すくい子供向け映画も十分に東宝は予算をかけます。その傑作がキングコング対ゴジラ。これハリウッドから版権買うんだよな、
はい、
キングコングの、
はい、
アメリカが作った怪獣と自分たち東宝、日本が作った怪獣ゴジラを対決させるという、
はい、
これやっぱりすごいアイディア。日米決戦をなんかこう子供向け映画作品の中で日米対決をもう一度やっとるわけでありますからね、はい。そして文芸作品では放浪記をやるわけであります。そしてなんと驚くなかれ、椿三十郎、これまたちょっと寄り道しますね、
はい、
申し訳ない。見せ場ラスト、三船対中台の一騎打ち、久世流という立石のアイディアは居合による一瞬の決着、
はい、
で黒沢は真剣勝負は一瞬なんだと、で中台達也は抜き打ちで切り下ろす、刀を抜いて切り下ろす、その剣を避けて三船は鞘ごとで切り返して決着がつく。だから一回しかこう刃物が交錯しない中で勝負が決まる、うん、もう東映みたいにチャンチャンチャンハの字ハの字とかっていうのやんないっていうね、
はいはい、
うん、これすごいですね。これこの方が書いてらっしゃる春日さんが調べたところによると、二人はただそれだけを数ヶ月練習した。つまり中台さんは抜き打ちで切り下ろす、三船さんは切り上げる、それを数ヶ月間で、三船さんの剣のスピードは尋常ではないぐらい速くなったそうです、
はい、
このラストはスタッフにも秘密にされたため、特殊効果のチームが怒り出して、こう言ってもらわないと準備できねえからって。でこれなんでかと、監督は周りで若侍たちが眺めてるんですよ、その決闘、それをいい顔で撮りたいから秘密にするんですよ。黒沢監督は出演者も騙すんですよ。うん、中台さんが切り下ろすよりも早く三船さんが切り上げる、そうするとその剣が当たって血がビューッと胸元から吹き出して、立ったまま中台さんは絶命するという、うん、そのまでこの打ち上げてもらったんで、酸素ボンベで血を吹き上げるという機械を作る、仕掛けを作るわけですね、
はい、
ところがですね、どう考えても刀を抜いて切り下ろす方が、切り上げるよりも早いんですよね、落ちる方が、
ほうほうほう、
そっちの方が、
うん、
ちょっとこうやるよね。皆さんもお手の空いてる方やってくださいね、
はい、
刀を握りしめて切り下ろすでしょ、うん、と刀を抜いて切り上げるでしょ、
はい、
そしてやっぱり切り上げる方が時間がかかるわな、
うん、そうかそうか、こっちの、
あ、うん、そうそう、
はい、
それで久世さんが出したアイディアが、これすごいですね、逆手切り
逆手切り、
今刀を抜くとき親指を自分の体の方に向けて抜くよね、うん、それを逆に小指を刀の方に向けてここで抜くわけ、
小指を、うん、
逆手切り、
逆手
座頭市みたいな、
座頭市みたいな、
切り、それで切り上げる。
はは
そうすると、タイムがほぼ一緒になるわけ。
はあ。
これでいけるっていうことで撮影に入るんです
よ。
で、黒沢が出した演出は、25秒間の沈黙。25秒間二人はぴったり動かない。その間は中台と三船に任せると。とにかく、中台が動いた瞬間に三船は抜くっていう、もうそれしか決まってない俳優さんも大変ですよ、中台さんも三船さんも。ほんで 周りの目撃者の香山さん以下の若侍たちは何にも知らされてないわけ。ただ見てろって言われてる。
はい。
それでキャメラを3台か4台据えるんだよね。あれテレビキャメラと同じだから、黒沢組は。一瞬に撮っちゃうから。
はい。
ほんでいよいよ本番に入るんだけど、大変なことがわかるのよ。
何ですか
面白いだろ、これ。
何ですか、何ですか。
え、この緊迫のワンカットのシーン、明日の続きでございます。はい。